もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
子育てのことについて相談です。
はい。あなた今おいくつですか？
38歳女性です。
はい。ご主人様はおいくつですか？
29歳です。
はい。子育てってことですけど、お子さんはおいくつでしょうか？
4歳の長女と1歳の長男がおります。
あ、はい。わかりました。子育てのお悩みっていうのはどういうことですか？
4歳の長女の私への態度というか、母親である私への態度がこう申し訳ない感じがして、もっと子供が伸び伸び過ごせるように、
うん、
母である私の気持ちの持ち方っていうか、子供への接し方を教えてほしいなと思って。
伸び伸びしたお子さんじゃないんですか？
育休中は比較的穏やかに子供も伸び伸び子にかける時間があったので過ごせたんですけども、
うんうんうん、
数ヶ月前に育休から復帰して、
うん、
やっぱ仕事がすごくハードで、
うん、
仕事の疲労からイライラしてしまいやすくて、
うん、
ちょっとしたことで娘に怒ってしまうんですよね、
うんうんうん、
でいつもできることをできないとか、ママが見ているからできない、ママが見ていないからできないとか、こう、うん、ママ見て一緒にやってっていうことをこう、一番こう忙しいご飯を作るときとか、
うん、
何か準備をしているときとかにこう言ってきてしまって、
うんうん、
ただとても私の気持ちに敏感というか、疲れを察知するというか、まあ、4歳だけど、
うん、
空気がとても読ませてしまってるんですけど、うん、読める子なのでこう、うん、私の顔色を見て、うん、ママ大好きだよ笑ってってこう私が疲れてると言うんですよね。
優しい子ですね。
もちろん私もそれでママも大好きだよって言うんですけど、うん、そこがすごくいたわしいというか、こう、うん、本心でも 本人はもちろんあるんだでしょうけど、
うん、
そのレスポンスが欲しいのか、私がママも大好きだよっていうのが欲しいのか、こう確認行動のように見えるし、
うん、
なんかそれを言えばママが嬉しいってこうきっと思うんでしょうね、うん、だからこう復帰してから毎日ご飯を食べている時とか、うん、必死にご飯を作っている時とか、
うん、
お風呂に入っている時とかに言ってきてくれて、
うん、
でかなり仕事がハードなので疲れて笑えてない自分も申し訳ないし、
うん、
その反面そんなこと言わないでくれって、こっちは必死にこう今やってるんだって、笑える余裕はないんだっていう気持ちもあって、でもそんなことを思っちゃいけない、まあ、しでも疲れて多分キャパオーバーなんだと思うんですけど、
うん、
ただ仕事を辞めるわけにもいかないし、
うん、
このイライラしてしまうその自分も情けないし、どうしたらその素直にねその言えるのかなっていうの、う
ん、でも嬉しいでしょ、可愛いお子さんにね大好きだよって言われたら嬉しいじゃないですか。
とってもとっても嬉しいです。とっても嬉しい、うん、あのこうプレッシャーというか、うん、プレッシャーにこうイライラしているのが伝わっているなというか、私自身も母子家庭で、
うん、
とても幼少期に苦労したので、
うん、
その自分の気持ちを見ているようで。
あなたのお母さんも忙しく仕事なさってたんですか？
はい、結婚離婚を数回繰り返して、
うん、
その度に父親ができ離婚し名字が変わりっていう感じだったんですけども、
うん、
小学校1年生から私が炊事と家事をになってやっていたっていう経緯があって、空気を読んでいる風景というか状態が、まあ私の小さい頃にフラッシュバックするような、かわいそうだなという
、いやかわいそうだけどいい子ですね。あなたもいい子で育ったんだから。
いい子ではない。私はとてもずっと反抗してたんです。ずっと反抗して、ただ反抗はするけど、私の母はものすごい厳しい人で、軍隊みたいな感じだったので、
うん、
こう従わざるを得なくて、中でも反抗しつつ、
うん、
家のことはやってきたっていう形だったので、
うんうん、
娘にはそんなことは絶対に味わわせたくなかったから、夫との関係もあまり良くない時期もあって、離婚も考えたんですけども、今は改善傾向にあるんですけど、
うんうん、
そういう中で、その、なんとか穏やかな母親を、
うん、
でいたいんですけど、わーっとこう、劇場型じゃないですか。夫がよく私に言うんですけど、エスカレートしないでくれって、
うん、
穏やかでいてくれっていう、うん、その多分わってこう来ちゃうイライラというか、
うん、
それがいやどうしたら収まるんだろう、でそれを子供に向けたくないのに向けてしまう自分が情けなくて。
そうか、 今日のご相談はそういうことですね。
そうですね、子供に対する態度も、まあ、それが一応メインなんですけど、多分きっと私の気持ちのわっとイラッときた時の抑え方というか、
はい、わかりました。じゃあ、はい、ちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい、今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
一番お母様が気になってることは何？
顔色を見て一生懸命ママ大好きだよって言ってくる時と、あと顔色を見てこう泣きそうな顔をして、
いいじゃない、あのね、
いる時ですね。はい、
子供ってね、環境の中でその子の才能とか性格が伸びるんです。
はい、あ、そうなんですね。
そう、だから彼女の場合はお母さんの目線動き大好きだからね。お母さんが悲観的な人っていうのは感情で動くんです。
ああ、はい。
で、楽天的な人はどういう人かというと、自分の意思を持ってるってこと。もっと細かく分けると、自分の意思っていうのは自分の今置かれた立場の優先順位をしっかり持ってる。例えばこの場合にですね、あなたが伸び伸びとしてないから。
伸び伸び、私は伸びてないですね。
そうなの。まず自分でそこを、自分の置かれた心をあなたが見直すこと、一点は。
はい。
もっと言うと、あなたの心の中に、夫の愛と、子供を愛する愛と、半々にあるんですね。で、常に、夫の顔色をあなた見てるはずなんです。
そうですね。
ね。で、ここで一回、楽天的になるためにも、倫理観を抜きよ、倫理観。私の本当の気持ち。夫と子供、どっちが好き？おかしいけど、
この代。もう子供ですね、これ。子供、夫と第一子の出産の育児復帰後に、とても倹約になって、賃貸から戸建てを買って、夫の通勤時間がものすごく伸びたために、私が完全にワンオペになってしまったんですね。うん、で、その時に、なんで私だけがこんなに辛いんだっていうので、結構イライラ、
その原点は、夫にこうしたいよって気持ちが強かったから。
そうです。
それからね、人間にはどうしても好きと嫌いがあるわけですよね。あなたの場合は、はい、夫とうまく関係を持っていればもっと楽しい、じゃない？
そうですね、そうですね、そうですね。
で、頭に入れといてね、私は夫が好き、はい、で、その次に子供、そうすると、はい、あなたが仕事をしました、あの仕事をしよう、はい、こうしようと優先順位がですね、どう変わりますか？はい、子供の料理ですか？夫ですか？仕事ですか？
今はちょっと育休復帰したばかりなので、うん、仕事が重きなんですが、
どのくらい？
ただ子供も風邪をこじらせやすかったり、しっかり見てないといけない時期なので、一番は子供にはしたいんですが。
そうしたらどんなことがあってもこの1年2年はまず子供、
はい、
仕事がたくさん溜まっていても子供できますか？その意思は。
頑張ります。
それを途中で職場にいい顔してしまって、はい、あ、じゃあ子供は同じつながったけれども、今日はって妥協しちゃうんですね。
はい。
で、例えばですよ、子供が夜中に大変だった。そうすると夫がいい顔しなかった。そこでまた崩れるんです、人間は。
そうですね。崩れます。
そうでしょ。それがあなたの中にあるんです。私ね、この年になって思ったことは、自分の意思は本当に大事なんだなと。どんなに目先でいい話、良くない話があっても動かない。今のこの安定の時期が欲しいから。その経験して自分がとても今楽なんですね、心が。あなたにどうしてもそれを教えたいんです。常に人生は自分の大事な原点を見失ってはいけないんです。で、次にですね、あなた自身が子供が顔色を見たりしますよね。
はい。
子供がお母さんの顔色を見るのは愛は十分にあるから。
私からのということです。
はい、十分大丈夫。子供が一番嬉しいのは、子供でね、お母さん好きよって言われるよりは、ほっぺをちょっとしてほしいんです。体を触ってほしいんです。どんな言葉よりも、肌の触れ合い。
そうですね、ギュッてしてってよく言いますね。そのママ大好きだよ、笑っての後に、抱っこしてとか、手つないでとか、ギュッてしてって、こう、一番こう、忙しい時に言ってきますね。
こんな親でもね、私には財産何もないんです。だけど、あるのは子供です。それは、 むちゃくちゃ流の子育ての中で、
はい、
やっぱりスキンシップだったのね。
そうですね、スキンシップ、うん、育休中はしてたんですけど、うん、復帰してから言葉はかけるんですけど、寝る時ぐらいしか牛しない。
言葉は消えちゃうの。言葉ってのはね、母親が喋ったことでも父親でもみんな同じなんです。好きだよって言葉は。でも好きだって分かるのは触れ方。例えばまだ小さいですよ、お買い物行くでしょ、と帰りなんとなく歩きたくないって分かりますね。そうすると私抱っこするんです。荷物たくさんありますよ。そうするとね、小学校6年かなの時にね、え、みんな見るよ、恥ずかしいよ。そうなんです、膝がぶつかるんです。抱いてもね、大丈夫だから、お母さんがね、眠いのね、疲れたのね、頑張ったって言ってあげるから、うんって言うんですよ。重たいですよ私は。でもこれしかできない、この時期しか、この時期しかできない子育てあるんです。
そうです
ね、やっぱり覚えてますね今も。それしかないの。
いやー、スキンシップそういえばそんなにできてないです。
そうですか。お子さんがあなたの顔を見た人、いい子ですよ。今日からですね、何にも言葉しないで。で、
いや、
うん、どう食べるでしょと、うん、美味しいよって言うけども、本当に嬉しいなってだけなんです。あなたが一番が子供よね。子供のイライラは仕事ですよね。仕事なんていいの。本当にいいのこれは。
そうですね。まあ、ちょっと、夫にもイライラすることはあるんですけども、手伝ってくれないことに対してのイライラがすごく大きくて、それを手伝ってくれる、育休復帰後、一生懸命手伝ってくれるので、なので今、夫婦関係は改善はしてるんですよね。以前とはまた違うけれども。
それは土台が違うでしょ。育休の状況と、はい、女は常にあの時にやってくれたんじゃないかということを言ってしまうけども、状況違ってるんです。
大変違う。
そう。まずあなたがいなくても代わりはいるんです。はっきり言えば。仕事は代わりがいます。でも、はい、子供も夫も代わりはいない。
そうですね。
ね？
はい。
頑張らないで、自分はスーパーマンじゃないから。
そうですね。
ただし、子供は抱いてあげたらいいの、これは。世間はどうでもいいですから。例えば子供言いますよ。お母さんに抱っこされてる。恥ずかしいからいいよって。じゃあ、おろそうかって言いますね。ちょっと眠いってやるんです。やっぱりメンツはあるんだと、もう子供はね、
はい、
でもそれは分かっていても、あえてお母さんがしたいんだってに、コスケを変えると、
お母さんがしたいの、
はい、唯一のはあなただからね、頑張ってほしいなと思いますけども、先生いかがでしょうか。
よかったですね、なんかいいお話聞けて、
は
い、
先生と柴田さんの言葉聞いて、うん、ちょっと楽になりました。
はい、なんていうかな、子供って親の背中を見て育つと思うんですよ。
はい、
お父さんもお母さんも一生懸命仕事にしろ、子育てにしろ、失敗しながらも悪戦苦闘しながらも一生懸命やってるのを子供は背中見ると思うんですよ。
いや、見てくれてますかね。
絶対見てます。その大好きだよっていうその娘さんは絶対見てます。
うん、
だから安心して仕事もして子育てもすればいいんです。はい、うちの母親なんて鬼みたいな顔してました。私イメージは般若だったもん。
とてもわかります。私もそうなんじゃないかと言います。
だから娘さんが大好きだよって言ってくれて、ありがとうってギュッと抱きしめてあげればもう絶対大丈夫ですよ。
はい、
うん、何でもかんでもほら、人生で起きることはこれが初めての経験ですから、
そうですね、
だから失敗してもいいんだっていうふうに、そうやって思えば幅が広がっていくんじゃないんですかね。
はい。
はい。
そうですね。
頑張ってください。
はい。ありがとうございました。
はい。はい、じゃあ失礼いたします。はい、
ありがとうございました。はい。